戦術用語のカウンターはフットボール、バスケット、ボクシング、格闘技、モータースポーツなどなど、スポーツ界では汎用性の高い用語です。出てきた相手に合わせて放つカウンター、相手の内割りに合わせるカウンター、出会い頭に放つカウンター、フットボールと重ねてみるのであれば、ボクシング矢吹城のフロスカウンターは相手から見えにくいブラインドサイドから放たれる一撃かななんて思います。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は矢野徹さんと明日の城の話をします。矢野徹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
擦り切れたベージュのコートにハンチング帽、喧嘩や矢吹城、魅力的なキャラクターですよね。
ですよね、憧れましたね、みんな。
憧れます、
はい。
時代も時代ですけどね、
はい。
ドヤ街で丹下段平と出会って、力石徹と出会って、
はい、
最後の補正面倒さ戦まで、特にリアルタイム少年マガジンで読んでた頃っていうのは本当に夢中になっていましたね。
あの頃のマガジンはまた面白かったです。
確かに、
はい。
もうでも全学連とか学生運動とかその辺の時代からですもんね。
でしかも明日の城は右も左のもですね、みんな読んでたんですよ。
あ、なるほどなるほど、はい、そうか、そうですよね。67年前になるんですね。
そうですね、
はい、
1967年の12月15日発売号から連載がスタートして、
はいはい、
でテレビアニメは70年からですね。
ああ当初はこんなに長く補選面倒さ戦までということではなかったそうですね。
はい、編集部とか原作者の中では、
はい、
あるいは千葉さんも含めてですけども、うん、力石の死で連載終わるということで、まあ1年ちょっとという話のようでした。
ああそうですか、はい。まあね、永遠のライバル力石徹の話だけでも物語は成り立つんだろうと思いますけども、はい、ただ個人的にはね、やっぱエンディング見ると、
うん、
補正面倒さ戦まで書いてくださって、
はい、
千葉先生ありがとうございますって思いますけど。
そうですね、永遠残る作品になりましたね、
本当に。でも1ページって漫画界の金字塔じゃないですか、はい。
白く燃え尽きるシーンのことをおっしゃってますよね。
そうです、そうです。
いやだからもうあれいつ見てもちょっと感動しますね、
うん。あのとファンはどうしてもね、ジョーは生きてるのか、うん、死んでるのかって話、うん、千葉先生は生きているっていう話されてますよね。
してるし、本当は生きていたかったというような、
はい、
ニュアンスをおっしゃってますね。
なるほどね、はい。編集者の方は、巨人の星であったりとか愛と誠ですか、
はい、
もう梶原一騎さんとセットになってやってらっしゃる方ですか。
はい、そうなんです。そうですね。はい。宮原さんって方ですけどね。
宮原さん、
はい、
はい。ストーリー性のある漫画
というと、そうなんです。だから、
は
い、当時のマガジンって編集者と漫画家あるいは原作者が話し合って、ストーリーの骨子を作るっていうのがもう主流になりつつあったので、
はい、
でそれで、まあ、他の少年漫画誌と比べて、
うん、
ストーリー性の強いまあ、劇画も含めて漫画を作っていたって感じですね。
そうですね。巨人の星は、まあ、いつかまた矢野さんと形を変えてお話しさせていただきたいと思っている作品ではあるんですが、
はい、
最後がその十字架を背負うような形でヒューマが去っていく、
はい、
まあ、バッドエンディングという形でも取れるような形、
はい、
で愛と誠もやっと二人はこれから愛する時間を作れるのかと思ったら、うん、誠の死で終わって、はい、もう匂わせるような形で終わってしまう、
はい、
ジョーのエンディングっていうのは、
はい、
まあ、よくこれはもうご存知な方も多いと思いますが、うん、ジョーは死んでなくて、で陽子の元でカーロス・リベラと一緒に療養所のようなところにいる
施設に入って、
はい、
みんな仲良く高校やみたいな感じで生活をしてるっていうのをですね、千葉さん自身もそういう絵を一回描いたとおっしゃってますね。
でも千葉先生はそれがやっぱり納得できなかったんですね、
うん。
で苦しい思いをしてエンディングを考えられて、
はい、
渾身の力で作画をされた。
そうですよね、
ペンすごいですよね。
すごいですよ。
すごいと思います。
で、さっきも、まあ、出たその白く燃え尽きるってよく今後ね、はい、よく考えたと思いますよ、
うんうん。
まあ、それは千葉さんだけの力ではないんですけどね。
そうですね、うん、寺山修司さんも、まあ、李貴石徹さんのお葬式を催したりとか、
はいはい、
この作品好きでしたよね。
大好きでしたね、まあ、結構有名な方はかなり多いですね、ジョーのファンは。
あ、
はい、
三島由紀夫さんも
そうなんですよ、
はい、
一回その三島さんがマガジンの編集部に深夜を来て、
はい、
それでその、まあ、マガジン水曜日発売でしたから、
うんうん、
でその昼間ちょっと買えなかったんで、
はい、
一冊譲ってか買いたいと言ってきて、で、まあ、お渡ししたようなんですけども、
うん、
まあ、その時に三島さんがいやもうマガジンはジョーを読みたいから買ってるんだということをおっしゃったようですね。
でも三島さん残念なことにね、
はい、
ジョーの最後まで読まずに、
そうなんです、その翌年にね、
はい、
ああいう事件で亡くなられてますね。
そうですよね、はい、うん、明日のジョーについて思うのは、
はい、
明日のってつけたって、
はい、
天才的なネーミングだと思うんですけど、
ねえ、すごく美しいタイトルですよね。
そうですよね、時代もあるんでしょうね
と思います、でこれは実は、タイトルマッチをしていて、梶原一騎さんの提案というふうに、うん、言われております。はい、
明日のいろんな形で、あとジョーの名前とかはどんな形で決まったんでしょうか。
まあ、矢吹ジョーという名前はですね、実はそのさっき言ったその編集者の宮原さんがですね、
はい、
アイデア出して、
ええ、
それで、まあ、それがその千葉さん梶原さんも同意して決まったというふうに聞いてます、
ええ、あ、そうですか、
はい、
設定もね、涙橋を渡って、
はい、
ドヤ街に流れ着いて丹下段平と出会ってっていう形の中で、
はい、
で少年院の話が出てきて、
はい、
脱走の話があ
って、そうですね、
で、あと力士に打ちのめされて、
そうですね、
白木陽子と出会って、
はい、でその少年院でその今おっしゃったように力士と会うってことがすごく大きなことですよね。やっぱりまあ、ご存知の方はご存知ですけども、力士はもうすでにプロのボクサーとしてライセンスを持っていて、
はい、
ところがそれが一般の人と、まあ、喧嘩して、それで少年院に年院に入ってしまったといういきさつですからね。
少年院時代のエピソードもかっこいいの多いですよね。結局力士に負けたことによって、
はい、
丹下段平の、アドバイスをジョーが素直に聞くようになり、
はい、
そして明日のためにという有名な手紙をもらって、
はいはい、
ややえぐり込むように打つべしみたいな感じですよね。
その1その2とか続きますけどね。
そうですよね、で青山と戦った時にディフェンスを覚えたりとか、
はい、
少年院時代もなかなかすごいですね。
そうですね、で、まあ、その時に、まあ、白木陽子とも、まあ、出会うわけですけどね。
でクロスカウンターが炸裂するわけですよね。
そうですね、
そうですね、その頃から面白かったんだなと思いますが、ただ力士徹、これはもう本当にファンの方には有名な話をしますけども、
はい、
ライト級のボクサーだった、
はい、
ジョーはバンタム級だった、
はい、まあ、要するにジョーの方がかなり軽いんですよね。
だからそれ昔の階級の名前ですからね、つまり今もっと細かく分かれているので、相当上の階級に力士はいたということで、はい、死に至る減量が始まるわけですね、
はい、おっしゃる通りで、で、まあ、実は千葉さんがそんなにですねボクシングが明るくなかったってこともあるんですけれども、はい、実は原作者の梶原さんがちゃんと説明しなかったっていうのも大きくてですね、要するに、最初に力士が出たシーンで、漫画で、まあ、梶原さんそれ、まあ、見たわけですよ、
はい、
千葉さんが書いた力士を、ただ想像以上にでかくて、びっくりして顔が青ざめたと、
はい、
どうしてかっていうと、その少年に出た後に2人で対決させようとしてたのに、つまりかなり近い階級のね、
はいはい、
体重で考えてたのに、やたら力士でかいと、
はい、
でどうしようと梶原さんは困ったそうですね。
なるほどね、矢吹城は結局バンタム級に結局こだわって、
はい、
力士が来てくれたバンタム級への そのなんていうんですかね、こだわりを最後まで貫いて、矢吹城もその先に厳しい減量と戦うことになってしまうわけですよね。
ですよね、逆に矢吹城がもし体重増やしたらどうなってたんでしょうね。
パンチ力はあったから結構上の階級でも今いけたのかしらとか思いますけどね。でもね、なんか今井上尚弥さんという天才がいるじゃないですか、
はいはい、
やっぱ明日のジョーから見てたファンとしてはやっぱり日本のボクサーがあんな世界のトップレベルまで行くっていうのはなんか重ねて僕見ちゃうところってあるんですけどね。
ありますよ。例えば辰吉丈一郎もですね、丈、はい、に憧れてボクサーになってるわけ で、
そうですよ、ね、
つまり歴代の日本人ボクサーは絶対明日の丈の影響を受けてます、
うん、そうですよね、そうですよね。でも明日の丈ってなんか原作素晴らしいんですけど、はい、アニメも良かったですよね。
はい、おっしゃる通りです ね、
ね、うん、キャスティングも本当に良かった。初期の作画は本当杉野明夫さん、荒木慎吾さん、はい、金山明宏さんという、はい、素晴らしい3人のアニメーターがそれぞれの丈や力士を描いていて、
は
い、毎回これ違うじゃんみたいなことを見てたんですけどでも本当に力士戦の、うん、あそこの作画2話にわたるところちょっとしびれるぐらい今でもすごい作画ですよね。
そうですね。あとそのアニメーターごとに特色があるのも逆にあの味ですよね。
確かにそうですよね、うん。で2になるとね、出崎さんと杉野さんとコンビで明日の城2もまた素晴らしいんですけど、
はい、
まあ、声も歌もいいですよね。蒼井照彦さん、
はい、
素晴らしかったな。
やっぱオープニング曲がね非常に有名ですよね、
網戸功さん、
はい
はい、
でこれまあさ、まあ要するに力士の葬儀の時にね、
はい、
尾藤さんの歌が歌われたんですけど、うん、でもそれはまだアニメが始まる1週間前の葬儀だったんで、
あ、じゃあ分からなかった、
聞いてる人は何の歌かなっていうのが、
なるほ
ど、多分孫ついたと思いますね。
そうですね、
う
ん、ルルルルって言われても分からなかったっていうところですね。
だからテレビの後は多分 あの歌なんだっていうふうに思ったかもしれないですね。
なるほどね。あと力石徹のテーマというのも途中からエンディングでまあ出てくるわけですけども、これもまたなかなかあれも寺山さんの作詞だったと記憶していますが、良かったですね。
良かったですね。
力石徹ってかっこよかったですね。
いや少年マガジンのアンケートで、
はい、
一時期ジョーの人気をしのいだ時期もあるんですよ、力石が。
あ、
力石かっこいいと、はいはい、特に減量の時期ですね、
うん、
あれはやっぱり
もうすごかったですよねジムの中で水道の蛇口が針金でがんじがらめにされていて、
はい、そう、あれは酷なシーン でそれを見て白木陽子がね、
ええ、
初めて鬼のような女がですね、もう減量やめてもいいんじゃないのと
そうです
ね、いうことを、
ね、もういいのやってお水飲みなさいって持ってくるシーンありましたね。危ないとこでしたお嬢さんですね。
ただそれをまたそのジョーが最後の試合やるときにもまた白木陽子そういう恩情がちらっと出てくるんですけどね、
うん、後でそこの話ちょっとこの後させていただこうと思いますけども、
はい、
減量のシーンはトマト1個をすごく大事そうに食べる力士が子供心に印象的で、はい、トマトってそういうものなんだ、でそれを知ってか知らずか、ジョーは知らないと思うんですけど、はい、ジョーもトマトのサンドイッチが一番好きなんですよね。
おー、なるほど。
なんかね、
うん、
まあ、そういう共通点もあるのかなと思って。で、女性の話なんですけども、矢野さんはこの千葉先生が書かれた人の城に出てくる女性たちにとってはどんな印象をお持ちでしょうか。
はい、
何人か印象的な人出てきますけど。
僕はまず明日の城というのは基本的にボクシング漫画であるし、スポコンのところもあるんだけども、
はい、
実は恋愛漫画とか人間を描いてるすごい優れた名作だと思ってるんですね。でその中で子供たちとか女性との交流があって、
はい、
で特に僕は、3人の女性に注目してるんですね、
はいはい、
でそのうちの一人はさっきも名前出ちゃいましたけども、白木陽子で、
うん、
で最初は千葉哲也さんは感情移入できなくて、
うん、
なんかお高いね、
うんうん、
つまり千葉さんとしては不老児明日の要するに矢吹城の方が近い存在で、
うん、
なんかその高慢ちきな冷たい女というのがずっとその白木陽子に抱いてるイメージで、作詞でありながら白木陽子に冷たかったんですよね。
あ、なんか一人だけこう白くて柔らかいパンを食べてる人みたいなイメージってありましたよね
そう、それで社会慈善事業してるんだけど、それはなんか施しを与えてるようなね、
うん、
女で、逆にその貧乏人から見ると我慢できないみたいな、
うん、
そういうところをもう漫画の中に匂わしちゃってるんですよね。
ホセ・メンドーサとの一戦の前に、
はい、
彼をずっと見ていたから白木陽子はジョーがパンチドランカーにかかっていることを気づきますよね、
はい、
で試合の前に私が全部責任を取るから試合をやめてほしいと、
はい、
で恋の告白をするという意外なシーンがありましたね。
そうなんですよね、はっきりそのもう好きなんだということをね、
うん、
で
最近まで気づかなかったけど、
そうなんですよ、でボクシングをやめてとはっきり言ってるんですよね、 でこの頃はさっき言った千葉さんも白木陽子にかなり感情移入できるようになってて、
ジョーはそんな陽子に最後、さっき矢野さんおっしゃいましたけど、はい、ホセ・メンドーサとの一戦が終わった後に、はい、朦朧とした意識の中で、はい、グローブを丹下断片に外してくると願い、はい、そのグローブをもらってほしいと言うんですよね。
そうなんです、もう目が見えなくなったジョーがですね、周りの陽子を探して呼んで、そしてそのあんたにもらってほしいんだと。
これジョーは心開いてるんですか、どういう感情なんですか、
ね、最後は心開いたんだと思うんですよ。でそれは千葉さんも心開いたし、ジョーも開いたという、
なるほどね、うん、まあ、でも矢吹ジョーっていう青年は、はい、なんていうんですかね、こう自信家で喧嘩っ早いけど子供たちには好かれて、はい、適当にお調子者で、
はい、
それでなんかなんていうんですかね、こう気取ったところがある陽子に対しては毛嫌いしてる感じはあったけど、うん、はい、基本的に善人ですよね。
根が優しい悪ぶってるニヒルな男の子って、うん、そういう感じですよね。
そういうのがかっこいいんだっていう美学ですよね。ですよね。白木陽子出ました。あと2人は、
はい、2人目はですね、すごく小さいんですけども 5,6 歳の子なんですけど、サチっていうのがいるんですよ。
千葉先生の漫画で出てくる典型的なおキャンな感じの
ハリスの方のおちゃらみたいなね。
おちゃら好きでしたね、
うん、おちゃらよりもっと年小さいんですけども、
あかねちゃんが好きだな
僕は、はい、でああいうそのなんだ活発で元気な小さな女の子って千葉さん好きなんですよ。
そうですね。
で最初にその矢吹城と幸が会うのはですね、その幸が屋台のおでんを一串くすねてヤクザに連れて行かれるときに、それを止めた男兵がヤクザに襲われるわけですけれども、うん、それをその城が助けるんですね、助け立ちして。でその時にその、まあ、ヤクザをコテンパンに倒すわけで、男兵はその城のボクシングのセンスに惚れるし、幸はもうそこで一挙に城に惚れ込んじゃうわけですよ、うんうんうん、ちっちゃな女の子なんだけど、まあ、そこら辺がでも一貫して最後まで惚れて、で千葉哲也さんは後年その本当はジョーと結婚してほしかったと。
あ、幸が、
幸があ
なるほど
大人になった幸がですよ、
なるほど、
結婚してほしかったというふうに言ってますね。
もう一人は誰でした。
あ、もう一人の女の子ですね、
はい、
はい、それは林紀子って、
多分この
りちゃんと言った方がいいかもしれないですね、近所の食料品店乾物屋みたいなところの娘で、はい、
そうですね、
で顔がその白木陽子にもう瓜二つ。
そうですね、
はい、
でジョー間違えてましたもんね。
そうなんです、
初めて会った時、
はい、で、まあ、サチもノリコも実は原作ないんですけども、梶原さんの、まあ、そういう出てきてる。あ、
梶原さんの原作にはないんです、漫画には書
かれていても。2人ともない。いや実はめちゃくちゃその原作のないキャラクターを出してるので、これもすごい話ですけど、
ね、千葉先生が出してるんですね、はい、
でただその林のり子はですね、まあ、唯一ジョーがデートに誘ってデートを何回かしてる女の子なんですね、
うん、
で、まあ、これ言っちゃいますけども、そののり子がそのデートの時にジョーに向かってですね、矢吹君は寂しくないのと、同じ年頃の青年が恋人連れ立って青春を謳歌してるというのを言うのにと、で食べたいものは食べないので、まあ、かわいそうだねということを言うわけですよね、
はい、
でこれ、まあ、言っちゃっていいですかね、
はい、
最後のシーンにつながるんですけども、でジョーは言葉が足りなかったかもしれない、こんな言葉をですね言うのはもうジョーはだからノリコに対してだけなんですけども、うん、こういう丁寧な、ね、優しい言葉で、まあ、ボクシングが好きだからやってきたんだとジョーは言うわけですよね、うん、不完全燃焼しているんじゃないと、うん、本当一瞬にせよ眩しいほど真っ赤に燃え上がるんだと、うん、そしてあとは真っ白な灰だけが残ると、燃えかすなんか残りゃしないと、真っ白な灰だけだと、ジョーは答えるのが実は有名なホセ・メンドーサの最後の試合のシーンにつながっていくと、うん
ね、
よくできてますね、いうことですよね、うん、
まあ必死に最後のシーンをどうするかというふうに千葉先生が考えられた時に、はい、ここにこう戻った、編集者の方々と話されて戻ったというふうに伝えられていますけども、
そうですね、
ただ経緯はどうであれ、
はい、
ここでしっかり伏線があったというふうに今では取れるわけでそうすると素晴らしい終わり方になってくるわけですよね。
そうですよね、うん、でこういうだからいろんなその悲劇で終わる漫画あるんだけども、 おっしゃったようにその本当にイメージが強烈に、ね、残る真っ白いシーンになったわけですよね。
確かにそうですよね。うん、いやでも矢吹城っていうこの何ですかね、美学っていうのはなんか忘れたくないなんか感じしますね僕は。
ずっと残ってますね。
うん、
うん、でまた時代も良かったですね。その不安定な時期、それからこの10代のですね少年青年たちの人口が多い時代だったんですよ、はい、で非常に影響を受けやすい時代に明日のジョーという作品があったことは、ええ、それを覚えている人たちがいっぱいいたということなんですよね。
そうですよね、ええ、だからたくさんの人に愛されて、でマガジンの表紙にも随分なりましたしね、ええ、で何回にもわたってアニメ化もまたされているんで、
はい、
ここからまたあるといいなというふうに思いますし、でまたこう何ですかね、まあ、クロスカウンターというのがあるのかないのかみたいなのはよくね、はい、議論されるところで、はい、まあ、ないことはないけどもテコの原理はないとか、まあ、いろんなことを考えながらの中でもボクシングっていうことがいかに高等技術の戦術を使って戦っている格闘技なのかということを知るきっかけにもならないわけじゃないんで、そういう面ではこうカウンターっていうものの面白さとリスクと、
はい、
勇気と、
はい、
そういうことをこう考える上でも明日の城いろんな入門になってくるといいなって僕は思ってるんですけど。
なるほどね、でも最初におっしゃってましたけど日本の男子のサッカーもカウンター上手くなりましたね。
上手くなりました。
昔は下手だったのに。
本当そうですよね。本当、うん、トランジッションからのカウンターっていうのがね
そう
上手くなったなと思いますよね。うん、今日は明日のジョーについてお話をさせていただきました、矢野徹さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。